ジョブネタワンタイムトーク。皆さんこんばんは。明けましておめでとうございます。パーソナリティでコミュニケーションプロコーチの笹田ひくみ子です。この番組は私の友人知人お仕事先の方に番組1回分のワンタイムスポンサーになっていただいて、さりげなくお仕事内容を PR しつつ、ついでに日頃のエピソードや思い出、人生観、何でもいいのでお話ししてもらう30分のトーク番組です。本日のワンタイムスポンサーは
マザーズティーチャーの宇佐美洋子です。
はい、ありがとうございます。番組の収益は障害をお持ちの方や難病の方などハンディのある方たちの就労支援に使われています。内容はブログ、ポッドキャスト、 YouTube などで順次配信していますので、もう一度お聞きになりたい方やエリア外の方はササちゃんラジオで検索してください。ということで、本日のジョブネタワンタイムトークはマザーズティーチャー宇佐美洋子さんの提供でお送りいたします。改めまして、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、本日はマザーズティーチャー宇佐美洋子さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日は呼んでいただいてありがとうございます。
普段もね、こうよく喋ってるのでね、なんか改まった気が全然しないんですけれどもね。
全くしないですね。
今日はあの二人の新春大砲弾、なんかアクセントおかしいですね新春大砲弾ということで、はい、もうあることないことをおしゃべりしながら楽しい30分やっていきたいと思います。
はい、楽しみです。はい、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。ではあのマザーズティーチャー、はい、ということなんですけれども、こちら簡単にあのお仕事なんですか、こちらは。
そうなんですよ。もともと私自身が、あの子供が生まれてからですね、ちょうど上の子が2歳になるぐらい、で下の子が生後半年の時に大震災があって、でその後に、あの2人とも夜泣きが始まったんですね。
震災をきっかけに、
それまでもまあ赤ちゃんなので、まあ、3時間とかね、2時間とか起きには起きるっていうのは普通じゃないですか。
そうですよね。
なんですが、そう、震災の後に、まあ、震災のあの揺れでも、僕ちゃんはね、起きなかったくせに。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、起きなかったくせにその後から毎日ですね、毎晩30分おきに交互に起きるようになったんですよ。
やっぱりこう大きな災害だっていうことはお子さんにも分かったんでしょうかね。
まあ、なんか後で聞いたら、お母さんの気持ち的な不安が映ったんじゃないかなっていうふうには言われていて、で、まあ、私的には平常心でいたつもりだったんですけれども、まあ、子供がそういうことになってしまって、でそういうことが半年ぐらい続いて、もうすっかり子育てやりたくなくなってしまってですね
そっちですか。
でなんかちょっと具合も悪くなってしまって、
そっか、
そうなんですよ。
だって2人ともこう数時間おきに目を覚めるんではもう体の疲労も大変ですよね。
ほとんど寝れないのが半年ぐらい続いて、
精神的にもね結構疲れますしね。
そうなんですよ。でもこう何かこう母の使命感みたいなもので、午前中はなんとか外遊びをさせなきゃみたいな、
ねばならぬみたいな、
ねばならぬですよ。そうなんで、お昼ご飯とか夜ご飯とかも手作りしなければ、
ねばならぬ、
ねばならぬっていうのに陥ってしまって、まあすごいいろんな意味でこうがんじがらめになって、まあ、うまく、ね、子供との関係をできない時だったんですね。でそういうのがもう何年も続いて、で私も3年ぐらい前に仕事に復帰したんですけど、子育て一段落してないんですが
今ね、あの実はねナトラジでね、あの何曜日でしたっけ、
ナトラジで、まあ、大体金曜日にですね、
金曜日に ねこの愉快な声がね、あのナトリ災害ラジオ、あ今ちょっと違うのかな、
まだ災害 FM ですね。
そうですね、ということで、まあ、宇佐美さんの声が聞けるわけですが、
そうなんですよ、それでなんとか、その、まあ、親子の関係性を、よくしたいな、子育てを楽しくしたいなって思っていた矢先に出会ったのが、マザーズコーチングスクールという、いわゆる、あのコーチングの手法を使った親子のコミュニケーションのための、まあ、あのやり方ですかね。たまたまですね、2014年に、そのマザーズコーチングスクールというのが東京にある NPO 法人トラストコーチングっていう NPO で作ったプログラムとして立ち上がってですね、全国で100名、あの無料でトレーニングしますと。
おお、すごい、なんかこう引き寄せですかね。
引き寄せですね。
引き寄せられたんでしょうかね、
たまたまなんですけど、
今年ですね、今年、
あ、去年ですね、もう
2014年、
もう去年の話、
お話が去年、すいません、ちょっと私前後感覚がもう年が明けた気が全然してないっていう、
全然してないですよね、
本当ですね、もう、
ね、
もう新春放談です
から ね、 新春ですからね、
ご勘弁いただきまして、
大丈夫です大丈夫、大体1ヶ月ぐらい皆さん年明けないですから、
は
い、
そうですね、あの申し込み書も間違えたりしてね、
間違えて、そうあれみたいな、
そうで戻しますね、
で戻しましょう、
はい、
で、はい、まあ、その100人限定で無料でトレーニングして、はい、しかもそのコーチングスクールで学んだら、はい、あのティーチャーとしてご自身もこのテキストの内容をいろんなお母さんとかに教えていいですよっていう、そういう仕組みだったんですね。認定講師として、はい、あの全国で活躍するマザーズティーチャーのお母さんたちいっぱいいるんですけど、仙台ではあの実は私だけで、
あ、そうなんだ、
そうなんですよ、
東北ではどうですか、
東北だと福島に2名いて、はい、山形に1名いて、はい、岩手に1名、あ、今現状いる状況なんですけど、
南の方なんですね、
そうなんですよ、
宮城県っていう言い方でも1名で大丈夫、
1名ですね、
オンリーワンじゃないですか、
オンリーワンなんですよ、
オンリーワンですね、
寂しいじゃないですか、
うん、あ、そっち私唯一ってこう PR できるなとかすぐそっちに思っちゃった、
まあそうですね、
悪女なので、
悪女です ね、 ね、
すいません、はい、はい、でまた戻しましょう、
でまた戻ってきてですね、
はいはい、
であのその、まあ、無料トレーニングを直接そのプログラムを作った、はい、まあ、NPO 法人トラストコーチングの代表の馬場さんっていう方が、はい、まあ、たまたま同い年だったんですけど、
あ、そうな
の
ね、
あの受けて、うんうん、で、去年の9月から、はい、あ、10月からですね、うん、去年の10月から、まあ、私も仙台市内とか宮城県内の方に、はいはい、お母さんと子供の関係性で悩んでいる方とか子育てが辛いなと思っている方に向けて、はい、コミュニケーションの手法をお伝えするというのが、はい、まあ、マザーズティーチャーの役割ですね、
なるほど、
はい、
ということは主にお母さんを対象にして、はい、で、まあ、活動としては何でしょう、セミナーとか実際にコーチングをされるような感じですか、
そうなんですよ、
うーん、
まだまだ初心者なので私も、
そうなんですか、
もう笹崎コーチにいろいろ教わりたいところですけれども、
急にそっちに振られるとドキドキしちゃいますね
はい
はいはい、じゃあの今お話聞いて思ったんですけども、
はい、
そこであのコーチングって、まあ、私もねプロコーチなのでコーチングの話が出てくるのはすごい楽しいし、はい、嬉しいんですけれども、はい、あのコーチングに行かない人とかいろいろいるじゃないですか、カウンセリングとかね、はい、うんうん、そこでコーチングっていうキーワードが出てきたきっかけってあるんですか、
それは、はい、笹崎さんですね、
本当ですかなんかすごいドキドキするんですけども、はい、
私20代の時に、はい、うつ病を経験してまして、
いいんですか、そんなこと言っちゃって、
あ、全然いいですよ、
はい、うんうん、
経験した時に、はい、まあ、やっぱりカウンセリング、病院にまず最初にやっぱり行ったんですけど、心療内科に行って、
はい、
でまあ、ちょっとそこでの先生と相性が全然良くなくて、
はい、
でカウンセリング行きたいなと思ったんですけど、うん、やっぱり一人で行くの怖いし、うん、どうしようもないし、
はい、
もう少しその自分が、誰かと話をすることで今以上にプラスになれるような誰かはいないんだろうかと思っていろいろ探した時に笹崎久美子さんという方が出てきたんですよ、
本当ですか、それ、
はい、ろいろ探してたんです、
いついついついつの話、
もうだからずいぶん前ですよ、
ずいぶん前なんですか
8年ぐらい前ですかね、
それはちょっと前すぎないですか、
でも本当にずいぶん前の話 で、
そうです、ね、この活動が私が7年くらい前だからきっとね7年前くらいだと思います
、7年前くらいですかね、
ですね、
じゃあ駆け出しというか、
そうですね、
始めたばかりの頃なんですかね、
そうかもしれないです、
でその時にやっぱりその、はい、まあ、プロのコーチをされている方っていうのはお名前がいくつか出てきて、はい、
うんうんうん、
で、あ、いろんな方が仙台にもいらっしゃるんだなってその時に思ったんですけど、うん、なぜか笹崎久美子さんのユーモアさにすごく心惹かれまして、はい、当時眩しかったんですよね、
眩しかったんですか、うわちょっとどうしよう、びっくりですね、
そうなんですよ、でずっと憧れていて、はい、でもしコーチングを受けるならこの方だなって思ってたんで、そこから自分で、まあ、コーチングの本を読んだりですとかしてたんですね、
はい
はい、なので、やっぱりその子育てで行き詰まって悩んだ時も、
はい、
私はそのカウンセリングじゃなくて、うんうん、コーチングでなんかしたいなっていう気持ちが昔からずっとあったので、はい、やっぱりそこでマザーズ、うん、マザーズコーチングスクールっていう名前が、
はい、
もうマザーズ私じゃないですか
そうだね、
コーチング憧れてるみたいな、はい、でスクールみたいな、う
んうん、教えてくれるみたいな、
いいいいいいっていいわこれみたいな、
はい、
つぼりましたよね、
本当ですか、
完全に、
もう今の話嬉しいですね、ありがとうございますきっかけになったっていうのは
よかったよかった、うん、そうなんですよ、
勉強始めたっていうことなんですね、
勉強始めましたね、もともと 当でもコーチングって、はい、やっぱり本を読むだけでは、はい、分からないことが、はい、とにかく多すぎてですね、私にとっては、うんうん、だけれどもこのマザーズコーチングスクールというのは、はい、いわゆるその、まあ、コーチングの手法を非常に分かりやすく、はい、しかもそのお母さんの心情に沿って、うんうん、お母さん自身の今の状態はじゃあどうなのっていう、でそれがどういうふうに子どもとのコミュニケーションに影響を与えてるの、うんうん、じゃあそれをどうしていったらより良いコミュニケーションになるの、うん、で子どもとより良いコミュニケーションをすることで、うん、お母さんにとっても子どもにとってもどんないい未来になるのっていうようなそのステップが私はすごく、はい、いいなと思ったんですよね、うん、
なるほどね、はい、興味ありますよね。
ありますか、
はい、じゃあこの辺で一曲曲をおかけして、はい、後半はそのマザーズコーチングのもの中身についてもうちょっと深くお尋ねしてもいいですか、はい、ではここで曲を聴いていただきます。曲はですね、最近出た曲なんですけれども、井上陽水さんの桜ドロップス、アルバムはですね、長いんですよね、宇多田ヒカルの歌、はい、その後いろいろ続くんですけれど省略いたしまして、
はい、省略しました、
省略しました。井上陽水さんで桜ドロップス、どうぞ聴きください。した曲は井上陽水の桜ドロップスでした。じゃあ宇佐美さん、後半なんですけれども、はい、マザーズコーチング、マザーズティーチャーですか、はいはい、そちらについてなんですが、もう少し詳しく伺っていいですか。
あ、いいです。もう笹崎さんに質問されるなんて、はい、こんな光栄なことはないですね、
そう言っていただくのが光栄ですね、
もうこの番組に出れる人はですね、はい、本当に最高にハッピーな時間を過ごせてるだろうなと私いつも想像しております。
あ、そうですか、はい、まあ、今日はお正月でおめでたいですからね。
めでたいですからね、妄想しましょう。じゃあ
ハッピーとめでたいで行ってみましょう
はい、ぜひぜひ、
はい、活動なんですけれども、はい、何かセミナーをされたりとか、はい、そういうふうなことは、まあ、ちょっとフェイスブックでもね拝見するんですけれども。
そうですね、基本的には、うん、ぜひぜひそういう、まあ、スクールを受けて、はい、自分のコミュニケーション、子どもとのコミュニケーションに生かしたいっていう、はい、まあ、私の友人からの声があった時に、じゃあせっかくだからオープンにして、うんうん、他にも受けたいっていう方がいたらどうぞみたいな、うんうん、形で去年の秋からは活動をしてました。
それは資格を取るためとかそういうことではなくて、
はい、まずは、うん、マザーズコーチングスクールというものの、まあ、テキストがあって、うん、その内容を、1日で、はい、ベーシックコースとアドバンスコースっていうのがあるんですけど、うん、それを2つ、うん、2時間ずつ受講して、はい、で希望者がいれば、うん、その後の別のトレーニングを受けると、うん、マザーズティーチャーにも、
マザーズティーチャー、
認定されるというですね、まあ、お母さん自身がこのプログラムを使って、うん、はい、やっぱり自分の、まあ、稼ぎの一つとしてね、
はいはい、
活動できるように
すごくストレートなんですけど、
すごくリアルな話なんですけどねみたいなそういう風にもなってほしいっていうのが、まあ、このテキストとこのプログラムを作った代表の方の思いだそうで、
はい、代表の方はまたどうしてこのマザーズコーチングを始めようと思ったとか、なんかご存知でいらっしゃいますか。
はい、私も男性の方なんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
そうなんですよ。さっき
言ったババさんっていうのは男の人なんですね、うん、
そう、ババさんは、ね、男の人なんですよ。
ババさん男の人、
はい、私なんで男の人がお母さんのためにわざわざこういうねプログラムを作ったんだろうってすごい疑問で、
確かに
お会いしたこともないのにメッセージを送ったんですよ、はい、なんでこういうの作ったんですかって。
メールか何かで、
はい、はい、Facebook のメッセンジャーで、
メッセンジャーでそうそう、返事来ました。
来ました。
なんて言ってもいい段階、差し支えない範囲で教えていただきたいんですけど、
はい、はい、やっぱ全然差し支えないと思うんですけど
いいの、それは宇佐美さんはそう思っても向こうは思ってないかもしれないよまあいいや、お正月だから、
まあ、いいです、そうですね、いいじゃないですか、はい、男性なんですけど、もともとコーチングを使って、はい、授業をやってらっしゃって、はい、クライアントの方に非常に女性が多かったっていうと、うんうん、コーチングの、まあ、なんていうんですか、私ちょっとよく分かんないんですけど、まあ、セッションっていうんですかね、
はい、セッション、はい、うん、会話ですね、
コーチングの会話を通じて、うん、仕事に向けての、はい、まあ、コーチングをしていたけれども、うん、それを受けた方々が、うん、これをもっと自分が小さい時に、小さい時っていうのかな、じゃあ子供が小さい時にだ、
はい、
子供が小さい時に知っていれば、うん、子供に対してもこういうふうに接することができたのにっていう声を、うん、まあ、たくさんもらったらしいんですよ。あ、
コーチングのね、その、うん、もともとマザーじゃないコーチングで参加者の方が、はい、親子関係に生かしたかったっていう感想がすごく多かったっていうことですよね。
そうなんですよ、っていうふうな返事が返ってきまして、
はい、
で実際にこのプログラムを作るにあたり参加された方は、うん、やっぱりママさんがすごく多かったので、自分が一人で作ったわけではないんですよっていう回答だったんですよ。 まあ納得みたいな。
あで実際に学んでみて何かこう、はい、性格で性格じゃない生活で変わったところありますか、う
ん、おありますね、うん、すごいいい質問ですよね笹崎さんね。
ありがとうございます。
うっとりしちゃいますね質問されるとまあもともと私はとにかくあの導火線が短くて気が短いんですよ。
えそうなんだ。
もうね、うん、なんでかわからないです。子供のことに対してはねすぐイライラしちゃう、うん、
えしぼっぼみたいな感じ。
もうすぐぼって感じ、
ぼって感じ、
ぼって感じですねもう何かっていうと、うん、早く着替えなさい、早く支度しなさい、早く食べて、うん、早く歯磨いて、うん、早くお風呂入って、うん、早くお布団に入って、うん、早く寝て、早く片付けてみたいな。
すごい、もう一声みたいな。
ってなっちゃうんですよね。はい、でまあお母さん友達同士、いわゆるママ友ですよね。うん、ママ友同士で話してても、うんまあ、そういう会話は結構多くて、うん、ねえみたいな、家に誰もいないしね、パパさん遅いしね、自分の親が近くにいるわけでもないしね、うん、なんか自分一人でやろうと思うと。ねえみたいな。そうそう
そう子供ってねすごい可愛いんだけれども、うん、自分のこう行動をすごくねあのなんていうのかな制限をかけちゃうじゃないですか、はい、時間でもそうだしね行動範囲でも、うん、そう思うとねやっぱりこうちょっとはねイラストのストレスっていうのは誰でも出てくると思うんですよね。
そうなんですね。それでもうなんていうかこう鬼ヶ島から鬼を100体ぐらい呼んで、はい、この子供退治してくれないかなぐらい思ってたんですね
それまできっと仕事でほら活躍してきたからいろんなところで DJ とかもされて。
そうですか。
うん、女の人が活躍できる現場で来たから、うん、余計にこうギャップがあったんじゃないですか。
ギャップは多分ありましたね。その自分の思い通りにならないっていうことで、ものすごくこう、まあ、ある意味挫折感みたいなものとか、
はい、
絶望感みたいなところまで結構言ってたんですけど、うん、このマザーズコーチングスクールの内容を受講して、うんまあ、まずはやっぱり自分自身がどうしてそんなにイライラしてしまうんだろうっていう、うん、自分にとって何がこうもうちょっとプラスしたかった、うんね、ことだったのか。これはまあ自分自身のことですよね、
はい、
で自分自身のことを見つめることによって、うん、ちょっと視野が広がったというか、
うん
うん、こう一点しか見れなくなってたものが、
はい、
こう視点が増えて子供がやっていることも、うん、あの許せるようになったというか少しこう待てるようになったって感じなんですよね。今までは待てない、今すぐ早くしてみたいな、
うん、
で何でもまあ私はすぐに決めたいタイプの人なので、うん、すぐに決められないじゃないですか。でも子供って、
うんうん、
でそこがまあ一番変わったかなっていうか、その待つことの大事さとか、うん、子育ての中で、子供が自分で考える時間を奪ってはいけないんだなっていうことがこれを受けて一番感じたことですね。結局自分がこうああしてこうしてああしてこうしてっていうと子供にとって考える時間がない。
ああなるほどね。
そうなると子供は自分で考えられないまま大人になってしまうっていう危険性をですね非常に学べたなっていう感じですね。
待てなかった人がね待てるようになるってすごいことだと思うんですよ、
うんうんうん、
考え方ってねその外部からの刺激でそうそう変わるものじゃないじゃないですか、
はい、
人の価値観とかね、うん、それが待てるようになるっていうことは何かのすごい大きなこうなんでしょうね、
そうです
ね、ポイントがあったと思うんですけれどもそこすごい興味ありますね。
うわそれなんですかね、うん、なんだろうな本当だからそこが一番大きくて、
はい、
おそらく今やっぱり自分がやっ子供と接して私がかける言葉、
うん、
私が取る態度がそのままその子の未来になるんだなって思った時にすごくこう、まあ、母としてのおそらく本当の意味での責任感みたいなものが芽生えたんですかね。
視点がやっぱりさっき言ったように、うん、こうまっすぐ一直線だったものがいろんなところにこう広がって総合的にこういろんな意味が変わったというかそんな感じでしょうかね。
そうですね。まさにあの、うん、今しか見えなかった、うん、今の目の前の、うんまあ、ぐずぐず言ってたり、うん、何もしなかったり、うん、うまくできなかったその子供っていうものの向こう側にある、はいまあ、未来が見えたからかなっていう気がちょっとしますね。
すごく最後はこうジーンと深い話で砲弾新種砲弾だったんですけどやっぱりね、うん、すごく深い話ですね、
うん、で同時に、はい、おそらく自分も子供の時にこういう風にしてもらってたら、うん、今は違ったのかなっていうこともちょっと想像できたっていうのはありますよね。あ逆に今自分がこうできてるのは、
うん、
そういう何かきっかけを、うんまあ、両親が、うん、あるいは周りにいた大人がくれたからなのかなっていうのと両方ですかね、
うん、
自分の幼少期と今のどういうつながりがあるのかっていうことからの今の自分の子供と子供の未来のつながりみたいなところがなんかリンクして想像できたのがすごくこう大きかった。 しますね。
いろんなこう物とか考え方とか価値観をこうつなげてくれる、そういうこう効果もあるわけですよね。
まあそうですね、
ちょっとすごく興味がありますよね、
はい、
興味をおありの方にね、ちょっとおすすめのセリフ、はい、おすすめのトークをちょっと簡単に言っていただきたいんですけれども、お聞きの皆さんに少し、はい、ここがいいですよってとこ言っていただいていいですか。
あ、このマザーズコーチングスクール、
ね、はい、
ここがいいですよ、
はい、考えてます、
考えてます、はい、なんだろうな、ここがいいですよ、ここがいいですよ、そうですね、やっぱり、うん、たとえ親子でも、うん、距離感を持って接することが大切だということが、うんうん、すごくいいことだなと思います。
なるほど、
はい、やっぱ自分のお腹の中にいて、つな、
うんうん、
がっていて、うん、出てきても、うん、まあ、自分の、ね、おっぱい飲んで育って、うんうん、
はい、
で何かっていうとママママって呼ばれて、はい、ママがいないとダメなのね、一緒にすぐいつも近くにいなきゃみたいな気持ちではなくて、うんうんうん、
はい、
ちょっと木の上に立って見守るみたいな気持ちを持てると見え方が、子供の見え方が変わってくるかなっていうのがすごくこの中で教えてもらえることかなと思います、はい、
そこにこういい感じで気づかされてくれるのがまずマザーズコーチングというところですね、
はい、ですね、
ありがとうございます。
いや、こちらこそ、
セミナーのお知らせとかありますか。
はい、1月の29日にですね、
はい、
名取市の森関の下に坂本の家というモデルハウスがあるんですけれども、
はいはい、
そこのモデルハウスさんをお借りして、プチオリエンテーションみたいな、
はい
はい、形で
携帯になってますけど
やっぱりなるみたいな
さっきねこの話しててうっかり忘れちゃいましたけれども、
はい、はい、あ、もう一回言う
と、もう一回、はい、
またな
って止めなかったからね
1月の29日の木曜日に、
はい、
名取市の森関の下にあります坂本の家というモデルハウスで、
はい、
マザーズコーチングスクールの、まあ、プチオリエンテーションみたいな形で、じゃあ一体どういうことをやるのっていうことをですね、
はい、
お話しする、まあ、簡単なイベントをやりたいと思ってますので、ご興味ある方はぜひぜひお越しいただければと思います。こちら無料ですので、
はい、
違う、無料じゃなかった、
1000
円かな、ちょっと決めてなかった
決めてない、多分今頃は決まってると思うんですけれども、
はい、
はい、ご希望の方検索するキーワードとか、
はい、
ホームページでの情報なんかありますか。
はい、宇佐美陽子で検索してもらえれば、
はい、
ブログとフェイスブックのページと両方出てきますので、
はい
はい、どちらからでも情報は見ることができるようになってます。
はい、ありがとうございます。ちなみに宇佐美はガソリンスタンドの宇佐美の宇佐美でいいんですか、
ね、この例えでいいですか。宇佐美の実は美しいの方で、はい、見るではなくて、
はい
はい、
で陽子は太陽の陽ということですね、はいはい、本日は、マザーズティーチャー宇佐美陽子さんのお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
皆さんいかがでしたでしょうか。今日はですね、まあ、新州大砲弾ということで、前半はちょっと砲弾っぽかったんですけれども、後半非常にね参考になる、心に響くいいお話を伺うことができました、本日のジョブネタワンタイムトークはマザーズティーチャー宇佐美陽子さんの提供でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週。ラジオを聴きの皆さん、新年明けましておめでとうございます。ジョブネタワンタイムトーク、パーソナリティの笹崎久美子です。新年最初の放送がなんと1月1日ということで、おめでたいですよね、この番組では年明けもいろんなゲストを呼んで楽しいお話を繰り広げていきたいと思っております。番組に出演されたい方は笹ちゃんラジオで検索をしてみてください。この番組の収益は障害をお持ちの方や難病の方などハンディのある方たちの就労支援に使われています。内容はブログ、ポッドキャスト、YouTube で順次配信していますので、もう一度お聞きになりたい方やエリア外の方はささちゃんラジオ、ささちゃんのささは、笹の葉っぱのささですね、ささちゃんラジオで検索してください。それから番組の趣旨にご賛同いただきまして、ラジオに出てみたいなという方、ワンタイムスポンサーになってみたいなという方も、同じくささちゃんラジオで検索して表示されるブログでメッセージをいただければ、こちらからご連絡差し上げますので、どんどん、ご連絡お待ちしております。
はい、ということで、本日のジョブネタワンタイムトークはマザーズコーチ宇佐美洋子さんの提供でお送りいたしました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、来週をお楽しみに。